聖書を読みます。今朝はマタイによる福音書26章の57節から68節です。マタイによる福音書26章57節から。人々はイエスを捕らえると大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。さて、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。偽証人は何人も現れたが、証拠は得られなかった。最後に二人の者が来て、この男は神の神殿を打ち倒し、三日あれば建てることができると言いました。と詰めた。そこで大祭司は立ち上がり、イエスに言った。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているが、どうなのか。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ。お前は神の子、メシアなのか。イエスは言われた。それはあなたが言ったことです。しかし、私は言っておく。あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。そこで大祭司は服を引き裂きながら言った。神を冒涜した。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今、冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。人々は死刑にすべきだ、と答えた。そしてイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、メシア、お前を殴ったのは誰か、言い当ててみろ、と言った。以上です。誰と共にいるのか、と題して説教をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書26章57節から68節をご一緒にお聞きしました。57節、58節をもう一度読みします。人々はイエスを捕らえると、大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って下役たちと一緒に座っていた。弟子たちが主を見捨てて逃げてしまった後のことです。捕らえられた主は大祭司カイアファのところへ連れて行かれます。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていました。このようなユダヤ教の指導者たちによる裁判、茶番と言っていいようなこの裁判のどこに救いの光を見ることができるのでしょうか。この直前の記事のユダの裏切りによって捕らえられる、イエス様が捕らえられる場面でも同じ思いを持ちました。ここには人間の罪の闇が広がっています。心が凍りつくような光景が繰り広げられます。目を背けたくなるような現実、考えてみますとおそらくこれが私たちの現実でもあるのかもしれません。もしここに主がおられなければ、私たちは自分たちの罪の現実に絶望して倒れ起き上がることができません。けれどもここには主イエスキリストがおられます。私たちのために御業をなしてくださる主のお姿を見、 主のお言葉をここで聞くことができます。救いの御言葉をここで耳にすることができます。罪の現実を打ち砕く救いの光をご一緒に主の姿を通して見つめ、また主の言葉に耳を傾けたいと思うのです。で、今日の箇所には3つの主のお方、お姿に注目してこの箇所を読むことができると思います。1つ目は主が沈黙なさるお姿です。で、2つ目はその沈黙を破って主がご自分のことを証言なさる、そういうお姿です。そして3つ目は暴力また暴言に耐えて父なる神に従って行かれる、そういうお姿です。で、沈黙の主、主イエスはここで終始沈黙しておられます。ペトロが見ましたのは捕らえられて、おそらく縛られて最高法院サンヘドリンの議員たちの前に引き出されている主のお姿でした。ペトロは今大祭司の屋敷の中庭で下役たちと一緒に座っています。で、マタイによる福音書の、著者マタイがよく使う一緒にという言葉がここに見られます。共にと訳されたりすることもあります。ペトロはこの時弟子たちでもなく、主イエスそのお方でもなく、主を捕らえた人々の仲間たちと一緒にいたのだと、ここには記されています。それでも、他の弟子たちが姿をくらましているのに対して、ペトロは遠くからであっても、主の後についていきました。そして、事の成り行きを見ようと座っています。考えてみますと、それだけでも勇気ある行動というふうに言えるかもしれません。で、けれどもこの福音書はペトロが事の成り行きを見ようとしていたのだと説明します。で、元の言葉は彼は終わりを見るために座っていたとなっています。つまりシエスがこれからどうなっていくのかを、そのどのような結末を迎えていかれるのかを見ようとしたのだというわけです。ペトロをはじめ弟子たちは主イエスがご自分の受難と十字架、そして復活のことを何度も語られるのを聞いてきました。ですから主が捕らえられた後どのようになっていくか知っていたとも言えます。けれどもこの非常事態というか、そのような中で思い出せなかったのでしょうか、あるいは本当にそうなってしまうのか知ろうとしていたのでしょうか。下役たちに混じって身を隠すようにペトロは座っています。ペトロはシエスと共にいることができない一人の人間の姿を表しています。このペトロの姿を通して私たちは、あなたは誰と共にいようとしているのか、あなたは誰と共にいるのかと問われているのではないでしょうか。それにしても主が沈黙しておられるのが不思議に思えるほど主に対する不利な状況が進んでいきます。59節です。さて祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。裁判は争いの当事者の言い分を聞き取り証拠を調べ判決を下すものですが、この時大祭司をはじめユダヤ教の指導者たちは初めから死刑にしようとしていたと語られます。裁判という形を取った茶番劇が始まろうとしています。どうして祭司長たち、最高法院、その中心である大祭司は、主イエスを死刑にしようと固く決意していたのでしょうか。神を冒涜するユダヤ教の教えに背くものだというのは、もちろんあったと思います。けれども、自分たちより力を持って、権威を持って神の教えを語り、人々の心を がっちり掴んで神の道を説いていく、そういう主イエスに対する妬みがあったと考える人もいます。そして妬みというのは大変強いもので、また恐ろしいもので、普段神に従い特別に神に仕える務めについている人が結局自分の対面、自分の名誉を守ろうとして主を排除することだけを目指す、そういう姿を見せています。もう私たちも例外ではないかもしれません。自分の名誉、自分の欲、自分の願いを満たそうとして、罪に気づかずに歩んでいくと。で、先日の、小島明宏先生のご葬儀で紹介された先生の祈りの言葉の中に、私が気づかずに傷つけてしまった人がいるかもしれません。私の罪をどうぞ許してくださいという、そういう言葉があったかと思います。小島先生は私たちが知らずにどんなに気をつけていても犯してしまう罪があるということをよくご承知であられたのではないかなと改めて教えられる、そういう思いでした。主イエスからの聞き取りが正式になされることはなく、死刑にするための偽証人を集めて、証言を、させようと画策されますが、無実の人を有罪にするわけですし、複数の同じ証言が必要でしたが、なかなか証拠が見つかりませんでした。偽証人は何人も現れたが証拠は得られなかったとあります。最後に2人の者が来て証言します。この男は神の神殿を打ち倒し、3日あれば建てることができると言いました。最高法院のメンバーが賄賂を渡して証言させたのではないかと考える人もいます。いずれにしてもユダヤ教の神殿を冒涜するかのような発言をしたという、そういう証言です。で、これはシエスが次のようにおっしゃったことを取り上げたものです。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。主は神殿が崩れるということを何度か予言なさいました。ユダヤ教の中心の建物であり、ユダヤ教徒にとってはそこに神がおられると信じられていた建物です。けれどもシエスはイスラエルの民の不信仰、神に背くあり方が裁かれて、そのエルサレム神殿というのは大変大きな、また美しく荘厳な壮麗な建物であったと言われていますが、それが崩れてしまうだろうというふうにおっしゃいました。そして実際エルサレム神殿はローマ軍によって破壊されることになります。けれども主はご自分が十字架の死の後3日目に復活されるということを言い表して、神殿を3日で建て直す、つまり、ご自分が神と民との、神と人との間の、神と民との関係を結び直すものだということをおっしゃったわけです。けれども人々はそれを理解せず、神殿に対する、また神に対するただの冒涜の言葉として聞きました。人々の無理解、悪意、また憎しみの中で主は黙り続けておられたと言われます。主の沈黙が続いています。預言者イザヤの語った苦難のしもべの歌というのがありますが、その苦難のしもべの歌の、イザヤが預言した言葉が実現した言葉として見ることができます。イザヤ書53章の7節を読みします。イザヤ書53章7節、旧約聖書の1150ページです。53章7節、区域を課せられてかがみ込み、 彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。沈黙し続ける主の姿と、このイザヤの預言、苦難のしもべの歌の姿が重なっています。苦難を受け入れ、十字架の道を、沈黙のまままっすぐに進みゆく主のお姿、父なる神のご意志にひたすら従順な歩みを続けるお姿です。私たちは自分の利益、自分にとっての幸いを求めますが、主イエスはそうではありません。父なる神の御旨に従うということを最優先にしておられます。沈黙し続ける主の姿から、父なる神の御旨に従い、苦しみの道を歩いていこうとされる主のご意志を感じます。どこまでも御心に従っていこうとされる、そういうお姿に、私たちの罪を背負ってくださり、ご自分を犠牲として捧げてくださる主の慈しみの御心を見ることができます。主の沈黙は、私たちのため、全人類のための沈黙でした。しかし、その主が沈黙を破られます。63節、64節を読みします。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ。お前は神の子、メシアなのか。イエスは言われた。それはあなたが言ったことです。しかし私は言っておく。あなた方はやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。二つ目の注目する主のお姿というのは、どんなに偽りの証言を重ねられても、ほふり場に惹かれる子羊のように黙っておられた主が、ここで初めて口を開かれる、そのようなお姿です。無力に見えている救い主が、大祭司の質問、お前は神の子、メシアなのかに対して、それはあなたが言ったことです、とおっしゃいます。あなたがそう言ったのだと、その通りなのだと肯定しておられます。この証言は、ユダヤ教の側から見れば、神を冒涜するものでしたが、その冒涜を決定的にしたのは、シエスがこの後あえて続けた次の言葉でした。あなた方はやがて人の子が全能の神の右に座り、天の雲に乗ってくるのを見る。旧約聖書の詩編やダニエル書に、人の子が神の右に座るという場面や、天の雲に乗って裁きをなさるためにやってこられるという場面が描写されています。それはまさに神の子、メシアのお姿として描かれています。主はここで、このような言葉を通して、自らが神の子、メシアであると言い表されました。この言葉が決定だとなって、神を冒涜したのだと、これでもまだ証人が必要だろうか、諸君は今冒涜の言葉を聞いたという、言葉が突きつけられます。どう思うか、人々は死刑にすべきだと答えたと続きます。もしシュエスがご自分の身を守ろうとしておられるのであれば、この言葉を言わずに済ませたらよかったことでしょう。死刑にする根拠が見つからないことになりますけれども、主は十字架への道を選び取ってくださいます。ご自分の命を犠牲にして救いを成し遂げてくださるためでした。三つ目の主のお姿は、主が忍耐しておられるお姿です。67節、68節には人々の暴行の場面が描かれます。そしてイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、 メシア、お前を殴ったのは誰か、言い当ててみろ、と言った。二つの侮辱を見ることができます。一つは、唾を吐きかけたことです。で、これは、イザヤの予言、先ほども見ましたが、イザヤ書に記されているイザヤの予言を、表している、イザヤが予言したことが実現したことなのだと、マタイは考えているようです。イザヤ書の中に、打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた、顔を隠さずにあざけりと唾を受けた、というやはり苦難のしもべの歌の一部があります。神の御子が唾を吐きかけられるというこの状況は、冷静に受け止めることが難しい残酷さを示しています。けれども主は忍耐し続けておられます。私たちのため、私たちの救いのためでした。このような屈辱を耐えてくださった主のご受難、犠牲のお姿を見ることができます。もう一つの侮辱は殴ったことです。あるものは拳で、あるものは平手で。マルコによる福音書には、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみると言ったとなっています。ただ殴るだけでなく、侮辱、嘲笑う目的です。もとより目隠しされなくても殴ったもの、叩いたもののことを分かっておられる主ですが、ひたすら忍耐しておられます。父なる神の御旨に従うためでした。新約聖書ペトロの手紙1、2章の21節以下をお読みします。新約聖書ペトロの手紙1、2章の21節、新約聖書の431ページです。ペトロの手紙1、2章の21節の、途中から、2行目から、21節の2行目からお読みします。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして、十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に死んで、罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。21節のところに、キリストが私たちのために模範を残されたとあります。その足跡に続くようにと模範を残された。そしてその主がお示しになる私たちの模範となるお姿は、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになっておられるというお姿です。私たちは、屈辱的な扱いを受ければ自制心を持つことが難しく、直接仕返しをすることはなくても、それに勝る恨みを募らせるようなものです。忍耐など私たちの在り方から本当に遠くあるもののように思います。けれども、その私たちに模範を示された方がおられます。この方は私たちのために、私たちの罪のために、ひたすら父なる神の御旨に従い、忍耐を示してくださいました。この方が私たちの救い主であられます。そして私たちはこの方の忍耐のお姿に近づくことができるものとされています。救いが成し遂げられ、 罪と死は滅ぼされ、新しくされた。あなたたちは新しいものだと、言っていただいているからです。あなたは忍耐をもって神に従うものとなることができる。主がそのように励ましてくださっています。私たちのうちに主が宿ってくださっています。この主と共に歩み出したいと願います。祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。6月の最初の主の日に、こうして招かれ、共に集められて、礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝いたします。主の忍耐のお姿を聞きました。私たちの救いのために、ご自分を犠牲として捧げてくださった主に、感謝と賛美を捧げします。この主と共に生涯歩むことを許されますように。助けを必要としている人たちに、また礼拝を捧げすることが難しい方たちに、御言葉が届けられますよう、また聖霊の神様が共にいてくださいますように願います。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
起立して賛美歌521。